はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、まず何が問われているかというところを確認したいんですが、問題文の一番最後の段落、資料の直前の段落ですよね。以上の事案において X がいかなる取り消し訴訟を提起するべきであるかということですね。だからもう取り消し訴訟を提起するっていうところまでは確定していて、で、どういう取り消し訴訟なんですかっていうのは問題ですね。つまり何を対象に取り消し訴訟を提起していくのかと。どういう処分を取り消してほしいっていうふうに主張していくのかっていうことですよね。で、二つの可能性がありますよね。本件懲戒処分というものと、それから本件修正裁決というね、この2つあり得るわけですけどね、どっちなんだろうかということですね。はい。で、これに関しては、この本件修正裁決っていうのが一体どういう意味を持つのかっていうのを考えなきゃいけないですね。1つの見方としては、この本件修正裁決によって、もう本件懲戒処分はまるっと消えてなくなっていて、で、この本件修正裁決だけが今維持存続してるっていうふうな考え方ですよね。今回の、その本件修正裁決の内容っていうのは、6ヶ月間、俸給月額10分の1の減給処分と、減給処分ですよね、これね。だから減給処分でいうこの本件修正裁決がだけが、維持存続しているっていうような見方。で、そうするともうこれないわけですから、これの取り消し訴訟っていうのは可能性としてはない、ゼロですよね。これ、もうこれしかもうないわけだから、処分ね。で、もう一つの可能性というのは、本件修正裁決を経てもなお本件懲戒処分というのはまだ効力残ってると、ね。ただその内容が変更されてるってことだよね。つまり、もともとの本件懲戒処分というのは、これ停職6ヶ月だったわけですけども、これがその、ね、減給処分に、内容が変わってるんだけども、ただ懲戒処分としてはまだ維持存続しているというふうな見方。そうすると2つ処分があるわけですから、どっちを捕まえるのかという話になってくる。で、そこで出てくるのが例の減処分主義っていうね、行政事件訴訟法の10条の2項ですよね、これね。一応見ていこうかな、10条2項ね。処分の取り消しの訴えと、その処分についての陳謝請求を棄却した裁決の取り消しの訴えと提起することができる場合ですね。二つ、両方とも捕まえて争いますよっていう場合ですね。で、この場合には、裁決の取り消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取り消しを求めることができないということですよね。で、今回ですね、X は問題文の3段落目にありますけれども、受刑者に対する暴行の事実自体を否認している。つまりこれは、その懲戒事由そのものを争いたいってことなんだよね。ってことになると、こっちの違法を主張したいわけですよ。ね。だけれども、それはできないよと。この本件修正裁決の、取り消しの訴えにおいてはですね、この取り消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として、つまりこれですね、これを理由として、取り消しを求めることはできないということになりますから、だからこっちですね、本件懲戒処分の取り消し事由を主張して、本件懲戒処分の取り消し訴訟を提起しなければいけないと、こういうことになりますよね。はい。だから結局、その分かれ目っていうのは、この本件修正裁決の意味内容がどういうものなのかですよね。これによって、もうこの懲戒処分そのものが消えてなくなっているのか、それとも懲戒処分の効力自体はあるんだけど、その中身は変わっているのかと、どっちなんだろうかという話ですよね。これを論じていけばいいということになります。はい。で、この素材になった、判例というのは、これはこの本件懲戒処分の効力自体は残っているんだけども、ただ内容が変更されているんだよという見方を取ってますよね。いわゆる減処分主義ということになりますけども、そっちを取ったということですね、これね。はい。特にやっぱりそのクリティカルになってくるのは、おそらく92条かなと思いますね。国家公務員法の92条ですよね。ちょっと見ておくと、92条1項で、前条に規定する調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院はその処分を承認し、またはその裁量に修正すると。つまり、処分事由があります。だから今回でいくと、その受刑者に対する暴行の事実自体はあるんだよという場合には、その処分を承認する、すなわち停職を維持するか、それかその裁量により修正するということで、今回まず修正したわけですけどね。はい。で、これに対して2項はですね、これは前条に規定する調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由がないことが判明した。つまり処分事由がなかった。今回行くと、その暴行の事実自体がありませんでしたっていうふうな場合には、人事院はその処分を取り消し、職員としての権利を回復するために必要でかつ適切な処置をなし、およびその職員がその処分によって受けた不当な処置を是正しなければならないというふうにありますよね。だから今回は、要するにこのね、92条1項2項で、そもそもこの処分事由があるかないかっていうところでまず場合分けがされていて、で、処分事由がありますよということになってきたら、その処分をそのまま維持するか、それとも修正するかっていう、その分岐が入るわけですよね。今言ったような分岐から考えると、やはりですね、この修正裁決っていうものはですね、これそのものを、このね、今回処分事由があるっていうふうにされたわけだけども、それそのものを全体としてまるっと否定してるわけじゃなくて、処分事由があるっていうところは、これは OK だと。これはもう維持存続できるんだけども、その中身が不当だったってことだよね。だから重すぎるってことですよ、今回はね。減給の方がいいってことだから、重すぎるってことだよね。だからこれそのもの、この懲戒事由がないってことじゃないんで、あるんだと。だけども、その中身が不当だった。重すぎるじゃないか。こういうことですから、ね。だから、これはこの本件懲戒処分そのものはまだ効力が残っているというふうに見るのが自然だと。こういうことになりますよね。はい。っていう話を論じていただければいいと思います。はい。 じゃあちょっと回答の方をね、見ていきたいなと思いますけど、まずね、一番最初のところでね、その問題の所在というところを示してます。この本件修正裁決によってね、本件懲戒処分が一体どうなっちゃったのかという話ですよね。ここに問題の所在がありますよ、と。ね。もしこれによってこのまるっと消えてなくなるってことだったら、もうこれをね、捕まえて争うしかないからね。まあそれどうなんですかっていう話ですよね。でもし仮に、残ってると、本件懲戒処分がまだ存続してるってなったら、行政事件訴訟法の、10条2項がありますから、だから、その、本件修正裁決の取り消し訴訟においては、本件懲戒処分自体の違法事由は主張できないということになっちゃいますので、なので、これは本件懲戒処分の取り消し訴訟を提起して、その違法事由を主張すると。まあ、こういうことになりますよね。はい。じゃあ、どっちなのという話で、ここから先はね、もう法解釈の問題ですけど、特にね、やはり先ほど言いましたように、クリティカルになるのは92条の2項かな、1項2項かなというふうに思いますね。はい。いいですかね。まあ、ちょっとね、これはもう結構判例をね、貼ってるところがありますから、こんなにね、長々書く必要は本当はないと思いますけどね。はい。まあ、一応参考までに見といていただければいいかなというふうに思います。まあ、結局ね、結論としては、この本件懲戒処分というものは、まだ存続しているわけですから、さっき言ったように10条2項によってね、まあ、こっちの取り消しを主張して、これの取り消し訴訟を提起するということになりますよね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。